遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、一周空きましたが、別に僕は元気です。なんかその体調不良とかがあったわけじゃなく、純粋に、バイトのシフトとなっておりますそう、急に変わってくれないかと、そう言われて、休みの日が変動したところ、こことね、収録場とスケジュールが合わなくなってしまってですね。なんで別に何かがあったというわけではないので、まあ今週もね、元気にやっていこうと思います。で、そう、まあ多分前半いっぱい使ってそれこそ生まれ故郷に行った話をすると思うんですが、それも関係ないんですよそう、本当にね、バイトのシフトだけだったんで、なんで、生まれ故郷でのね話を今回はしていこうと思います。という感じで、早速始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということで、お盆休みじゃないですね、そことちょっとずらして生まれ故郷にね、家族で行ってきました。まあ今回も弟はいないです。弟は別居中なんでね、向こうには行かなかったって結局話なんですけど、というわけで、行った話なんですけども、一応前日譚がありまして、その帰るっていう日の数日前に、いとこがね、実はその向こう側からこっちに来てたんですよ。で、本当に 2,3 日間ぐらいかなだけ、うちにいてで、一緒にその車で向こうに行くときに、連れて一緒に帰るっていうルートを取ってたんですが、まあ実はですね、これでそのこっちに来た時に僕はほとんど構えなかったんですね。仕事もあったりとか、一応一日暇な日がありはしたんですけど、ちょうどなんだっけな、あー違うわ、あれか、ちょうどその暇の日っつうのもここで収録を要はしてた時だったんで、午前中は構えなくて、で午後帰ってきたらいなかったんですよね、その僕が帰ってきた時には。で、なんかどっか出かけてたらしくって、なんでその時に弟と妹とは絡んでたっぽい、出かけたっていうのがそこの3人でどうやら出かけてたらしくって、なんでそこは構えたっぽいんですけど、でお母さんもなんか何かしらの形では関わってたらしいです。何かしらつか、まあ、別に言っちゃうか、なんか全然宿題をしてなかったらしくって、そう、いとこは今中学生かな、なんで宿題が当然のようにあるわけなんですけど、それをね全くやってなかったらしくって、なんなら他人に任せてたっていうね、お母さんに任せ、僕のお母さんに任せたらしいんですよ、任せたらしいんですよ。なんでとか妹に何やってんだって思いながら、まあしかもそれでも結局終わってなかったんで、向こうにね、家の方に帰ってからもやってる部分やってたんですけど、残った部分を、それもね人に任せようとしたりだとか、まあ全然任せてましたけどね、そのいくつかはだったり、まあそうじゃないのはもう僕と妹と、あとそのいとこって僕から見ると3人いるんですけど、そのうちの1人も手伝ってっつって3人がかりで教えるっていう数学をね、そんな感じのことはしてましたね。で、そう、もう一個構えなかった要因があって、そうだ、これもそうお話ししようと思ったんですけど、まあそれちょっと後でいっか。そう、実はもう一個とある事柄があって、本当にその休みの日にちょうど構えなかったんですよね。それで帰ってきたのは僕夕方だったんでっていうのもあって、そのこっちにいる間はほとんどそっちに構えなくって、まあなんで向こうにちゃんと帰ってからですよね、生まれ故郷に着いてから、まあそれでもほとんど関わんなかったかな。そうだね、本当に宿題やるときぐらいしか関わんなかったかなっていう感じではあるんですけど、まあそんな感じで1日目に着きましたよと。だいたい最近はですね、深夜、ど深夜に出て、で向こうに朝方着くっていう形になるんですけど、そんな感じで 朝方着いて、で朝ごはんとかも食べて、まあ午前中はさすがにゴロゴロしてたなっていう感じなんですけど、やっぱ来たばっかなんでね、っていうのでゴロゴロして、で、あ、でもその間あれだったかな、僕は確かにゴロゴロしてたんですけど、親はなんか買い出しとかに行ってたのかな、買い物とかには確か行ってて、っていうのでやってて、でまあ お昼それこそ食べてから以降で、まあちょいちょいっと遊んだりして、そう、そこでねデュエルマスターズなんかもやったんですけど、まあボッコボコにされましたねこれがこってんこってんっていうことで、まあでもあのね、軸を変えたら半々ぐらいだった。そう、あのやっぱデッキ相性ってあるんだなとは思いましたね、っていうのが分かったりもして、あのそのいとこ3人いるうちの1人とはデュエマやったりして、でそう、夜というか夕方というかぐらいには、あのまあ大体その向こうに行くとですね、あの1回は1日はそのバーベキューというかするんですよ。あのバーベキュー用の何その炭とかも置いて火を起こすやつ、あれを取り出して、あの網焼きでね、そう肉とか焼いたりするんですけど、それをやって、でその時にも大体僕やっぱり二十歳超えてからお酒とか飲んでたんですけど、多分今年初だったかな、そのやっぱもともと暑いじゃないですかこの季節って、っていうのと、まあやっぱり酒飲んだことによってアルコールが回ってダウンしちゃったんですよね完全にそのなんだろう、あの気分が悪くなったっていうほどではないんですけど、そう、酔いと暑さでね、ちょっとあの動けなくなってしまって、その本当に食べ終わって、あのまあ自由な時間の時というか、ちょっと寝てましたねだいぶ。でその間にそのちびっ子たちは花火をやってたらしく、それにはもちろん参加できず、ずっとエアコンのあるね部屋でぐったりしましたね、っていうのがあって、それで1日目は終わったかな。そうですね。でまあもちろん当然フロア入ってから、ちゃんと布団というかには行ったんですけど、そんな感じで1日目が終わって、で2日目がやっぱりメインで遊ぶ日だったかなっていうところなんですが、そこでですねボーリングをねやったんですよ。去年同じような感じでカラオケに行ったんですけど、その時にはじいちゃんばあちゃんがいなかったんですね、カラオケは。でお留守番してたんですけど、お家で。が今回はそのじいちゃんばあちゃんも含めて、なんで合計10人かな、うちの家族で4人といとこが3人、まあでプラス要はおばお母さんの妹でおばもいて、じいちゃんばあちゃんもいてて10人ですね、っていう感じで、ボーリングに行きまして、一応じいちゃんばあちゃんは1ゲームだけだったんですけど、それ以外の8人は全員で2ゲームやって、でそう、全然ねやっぱ久しぶりすぎてボーリングも多分年単位でやっぱやってなかったんですよね。僕はそういった時にはもう勘を完全に忘れるんで、マジで全然1ゲーム目点取れなくって、まあ途中でなんでボール変えたりもしたんですけど、重さとかを変えたりはしてたんですけど、それでまあ10ポンドぐらいがちょうどいいなっつって10ポンドで投げ始めてからはまあまあ安定若干していって、あと投げ方とかも安定していって、ただその1ゲーム目ばあちゃんがだいぶミラクルショットを発射してたんですよね。1ゲーム目だけの点数で見ると僕ばあちゃんに負けてたんですよ確かまあ妹よりは高かったんですけど、確かなんでそのレーン僕が2番かな、でも1番が確かばあちゃんだったんですよね。すげーって思いながら、そうそう、まあやっぱ無駄に力入れてなかったのがねすごいな。まあガータももちろん連射してたんですけど、そう、僕なんかもねちょっと力が入っちゃってたんで、それのうちの1ゲーム目はほとんど点取れなくて、ただ2ゲーム目になってから覚醒して安定してね1ゲーム目よりは点数が取れるようになって、でしかも最後の最後に覚醒するんですよ。それまでスペアが1回か2回かとかしかなかったんですけど、ボーリングってその10なんて言ったらいいのあれ、10回目というか1ゲームって10回分、まあ計20回か言っちゃうと、1つのそのラウンドというかそれで2回投げるんで、で最後の10回目だけ 3回投げれるんですね、条件を満たすと。がその1セット目か2セット目でボーリング、あ、ストライクかスペアを取ることなんですよ。あの10の1でストライクまず1回取って、でこの時点でもう2回投げれるんです。なんで要はで、その2回目にもう1回ストライク取って、連続でストライク取ったんですよ。3回目調子乗って1本しか倒せなかったっていうオチなんですけど最後の最後で覚醒しましたねっていうので、まあ多分平均点ぐらいにはなった、まあ平均点にもなってないかな。それでも最後でしかそれをやんなかったんで、1ゲーム目よりは点数取れたんですけど、それでも本当に1ゲーム目に毛生えた程度だったかな。2ゲーム取ってよう、2ゲームやってようやく140とかだったかな。なんで60、80ぐらいで取ったと思うんですけど、点数的にはっていうぐらいの、カスでしたね完全に2ゲーム合わせてね、あ、いやギリ2ゲーム合わせれば、両親、お父さんお母さんの、1ゲームには勝ったかなぐらい、2ゲーム合わせたら絶対勝てないっていうぐらいには、まあ語尾でしたね全然。まあまたね、別にボーリング誰とでもできるなとは思ってるんで、それこそ友達から誘われてもやりたいなとは思ってますし、楽しいゲームではあったなと思います。でそれのおかげで、まあ、右腕はもちろんなんですけど、左のケツですね、投げるときにそこをどうやら僕は意識してしまうらしくって、左のケツも筋肉痛になりましたすぐに、もうほぼすぐに出てきましたね。なんでその後結局その2日3日後ぐらいにはバイトが始まるんですけど、その頃ね、まあ、腕はほとんどそうでもなかったんですけど、左のそのももというかケツというかこの辺のあたりってあんまり使わないところなんで、伸ばそうにも伸ばせずちょっと痛みだけを抱えながら過ごしていましたねっていうので、まあボーリングを、2日目にやりまして、しかもその後ですね、温泉にも行ったんですよ。その近くってほど近くではないんですけど、そっちの方のちょっと遠めの温泉に行きまして、でまあご飯を食べてからね、温泉に入ったんですけど、まあまずもちろん体洗うじゃないですか。で大浴場、その洗い場からちょっと近めのメインとなるでっかい大浴場のところに行って温まって、水風呂入って、で次露天風呂行って、でそれまた水風呂入って、次サウナ行って水風呂入って、サウナ行って水風呂入って最後にシャワーで流してバチ決まるっていうねそう、もうねマジでサウナから出て、あ、てかもう本当に最後のシャワー浴びたあたりだと思うんですけど、目ガンガンに決まっちゃってあーこれ決まってるわっていうぐらいの入り方をしましたね。めちゃめちゃ気持ちよかったです。もうガチで決まりました。ただ目一回バチバチに決まったんですけど、やっぱりね、どうしても眠くなっちゃうんですよなんで寝ましたけどね、要は疲れは取れて、そう、目バッチバチになったんですけど、その後結局寝るっていう、まあ寝るって言ってもガチ寝ではなかったかな、ちょっと目閉じて休憩する程度であったんですけど、そこの旅館ではねえか、温泉がですね、ヨギボを置いてて、まあヨギボで寝てましたね。僕ヨギボ全然使ったことなかったんですけど、その時初めて使ってみて、おーってなりましたね。なんでヨギボ、まあ完全におすすめできるかっていうとちょっとわかんないんですけど一回は体験してみるといいのかなと思います。っていうことで2日目はそれで終わって、まあ家帰っても結局それまでにね汗とかかいちゃったんで、家帰ってからもシャワーだけザーッと浴びてからもちろん寝ました。でその時にそう宿題を手伝ったんですよ。夜ご飯の前に夕方ぐらいからやっと始めて、でその3人で1人に教え込みながら、とりあえずこのページまでっつってやったら夜ご飯1時間2時間遅れるっていうねまあまあまあしょうがない、それぐらい。なんならその3人もまあまあポンコツでそこでディベートが始まるんでね、そこの3人で、だってこれってこうなるからこうじゃねっつっていや違う違うこれこうこうこうっつって3人で意見分かれるところとかがあって、それによってね混乱させていましたよねっていうのもあったんですけど、まあそれ以上にその宿題を本当はやらなきゃいけない本人が理解してないんで、 そこが理解してれば別に僕らもこんなに教え込むようなこともなかったんで、そういったのもあって、まあ夜ご飯も遅らせながらで、なんならそれでも終わりきってなかったんですよ。それでやっと1教科終わって、もう1教科とか2教科とか残ってたんですよね。っていうのもあって、結局終わらせたのかな、終わらせはしたのか、もしかしたら、っていうのはやりながら、その次の3日目になるんですけど、3日目で、そう、今回はですね2泊3日しかしてなくて、もうこの3日目が要は帰宅する日になるんですよね。まあ午前中はまだその普通に家にいて、で午後よ、お昼ご飯を食べてから、でちょっとしてから帰るんですけど、そこでですね道中でタイヤトラブルに見舞われてしまうんですよ。最初それこそ妹が運転して、その時からお父さんが異変には気づいてたらしいんです。でその後その変わって、そのパーキングエリアで一回止まって変わって、僕が運転し始めたところでその異変が大きくなったらしくって、で僕も確かにガタガタしてるなと思ってたんです。道かなって思ったらどうやらタイヤだったらしく、まあ本当にちょっと1時間とか運転しただけで、ちょっと次止まれっつって止まって、でタイヤ確認したら一応1個だけだったのかな、そのタイヤの1個左の前輪だったと思うんですけど、確かが、パンクはしてないんですけど、なんだっけな、中からなんかが飛び出ちゃってたんですよね。なんだったか分かんないけど、チューブじゃねえか、なんかが飛び出しちゃってて、まあやっぱり交換しなきゃいけないという感じのがあって、3時間ぐらい足止め食らったんですよ。まず降りなきゃいけない、その一般道のところに、高速使ってたんで、で一般道を降りて、かつそこからさらにその車屋までがまた長くって、その間結構やっぱ低速で動いてたんですよ。っていうのもあって、本来だったらもうその地元に着いててもおかしくないぐらいの時間で、まだ全然半分も行ってなかったぐらいだったんですよね。っていうところで一回足止め食らっちゃって、でしかもそこからタイヤ交換があったりだとか、まず車屋に行くことか、まず一般道に降りるところまでの時間、一般道から降りて車屋に行くまでの時間、車屋でタイヤを交換する時間とかも含めて2時間半とか多分ぐらいロスしちゃって、でこんな時間になっちまったらもうそれ夕方だったんですよ。日も落ちちゃってて、こんな時間になったらもう飯食ってくかっつって、そこの飯食ってって、その飯も食ったの合わせて3時間ぐらい足止め食らったんですよね。で夕飯も食べてから再びキロに着いて、もう家着いた頃にはですね日またいじゃったんですよ。今までもうまあなくはなかったと思うんですけど、ただこんだけ遅れたのはまあ久々だったなっていうぐらい、には足止めを食らってしまったなと。なんで帰り道、さすがにタイヤ交換してからはね、それ以降は何もなかったんですけど、でお父さんがずっとそこからは運転して、で、まあ家にはねちゃんとつけましたよという感じで、まあただその時に食べた夜ご飯がですね山岡屋だったんですね。僕記憶上山岡屋実は行ったことないなって思ってて、いやわかんない、もしかしたら行ったことあったのかもしれないんですけど、ただ僕の記憶の中ではなかったんですよ。さすがに初めて食ってみてえなって思って、その一個奥に後楽園もあったんですけど、山岡屋ちょっと俺食ったことないんだよねっつったら山岡屋になりましたね。で初の山岡屋を体験してみたんですが、家系でしたね。普通に家系だなっていう感想でした。まあなんか特に何かが変わったなっていうところはなく、まあネギラーメンを僕は頼んだんですけど、その白髪ネギとかがまあ普通の家系にはないよなっていうぐらい、なんか普通に家系だったなって思いましたね。まあただ初めて食べれましたし、まあメニューで全然食べてない、今回はその醤油ラーメンしか要は食べてないので、他にも塩だとかね、いろいろあるので、まあまたそういったのを食べるためにいつかどっかのね山岡屋にまた行きたいなとは思ってます。ただ味は家系でしたね。普通に家系でしたね。美味しかったです。いや美味しかったんですよ。美味しかったんですけど、結構山岡屋ってなんかそうネットではよく言われてるじゃないですか、の割には普通の家系だったなって思いました。でもまたいつか食べに行きたいと思いますっていう感じで、短くも充実した3日間ではあったなと 思います。まあ3日間どころか、なんならそのいとこがこっちに来たとこも合わせれば5日6日ぐらいにはなるんですけど、リラックス、ちゃんとね、バイトの方も休みを取れて充実した3日間だったなと思います。まあもうボンドが過ぎてるんでね、こっから実家に帰るだとかっていう人はあんまりいないと思うんですが、もしまだ実はまだ休みを取ってなくてこれから休みなんだよっていう方、ぜひぜひ、同じようにじゃなくていいんですけどね、それぞれの方法でリラックスをしてみてください。以上、生まれ故郷へ帰った話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半も後半で、まあ、雑談をねしていこうと思います。で、そう、休みだった日、いとこが来てて休みで、でも別のちょっと用事があって僕が出かけた日っていうのが、まあ、1回その収録で出かけてました、帰ってきました、その後そう家でゴロゴロしてよっかなって思ってたんです。てかなんなら実際にゴロゴロしてたんです。突然 LINE が来て、今から来れねえかと、友達から LINE が来たんですよ。麻雀しねえかって言われて珍しいなって思って、その誘いが、いやまあ全然行くよっつって、まあいやすぐ近くなんで麻雀をやってました。なので構えなかったんですよ。手積みで麻雀ガチで年以上やってないはずで、まあもともとその僕が行く前に3人でやってたらしくって、でそのサンマもあれだからっつって僕をどうやら呼んだらしいんです。で4人で4マもやってたんですけど、3マやってる時でさえあれルールこれで合ってるっけとかやりながらやってたんでちょっと面白かったですね。でなんなら4人でやった時でさえあれこうだよなーっていうのを思いながら、僕も全然本当に手積みやってなかったんで最近、いやーまあ手積みのやっぱ感覚っていいなーって思いましたね。デジタルじゃ味わえないこの感覚で思いって、手積みでね4人で麻雀もしていました。今回の卓はちょっと面白かったですね。やっぱみんながみんなやってはいなかったとはいえ、その最近多分やってなかったとはいえ勘そのものはおそらくそれぞれちゃんと残ってて、僕も麻雀はなぜかねボーリングの時と違って結構勘は残ってたんですよ。まあもちろんダメだった時はあったんですけど、でまあ4マにしてからまあルールとかもね、まあ大体合ってるだろうっていうところのでやってたんですけど、そしたらね、まあその本当に点数の移動があんまりなかったんですよ、逆に言うと。で結構平行線というか、まあ誰かが一回上がったと思ったらそれまた下がっちゃってみたいな感じの卓になっていて、なんで本当に誰が勝っても最終的にはおかしくないなっていうところで、まあ僕は負けてしまいましたね。まあ、なんなら点数的にはもう最後はドベだったんですけど、それでも1回1位になったよな点数的にっていう場面もあったりしたんで、それがまあキープできなかったなっていうところですね。あと一歩のところで全然運が発揮されずに、それはちょっとまあしょうがないなって思いながら、でもやっぱ久しぶりに手積みができて、かつまあ麻雀がで手積みができてっていうのが久しぶりすぎたんで点数計算なんかもねだいぶガバガバでやったなっていうところではあるんですけど、それまたね人数が揃うようになったらやりたいなとは思いましたね。いやどうしてもね、そう次もう一回その遊ぶ予定があるんですけど、それまた別のメンバーで、かつ3人なんですよね。なんでもうそれでもう一人なんか誰かが来てくれるようなことがあれば、4マそのできるやつがね来てくれれば4マやりてえなーって思いながら、そう久しぶりにやったらねやっぱ面白かったんですよね。なんでまたやれる時にはやりたいなと思います。どうでね、本当に面白かったのが最序盤で、その僕のパッてやっぱ最初の手牌を見るじゃないですか。これちゃんたかっつって、ちゃんたって言って19自牌を必ず含まなきゃいけないのがちゃんた、19自牌を絶対に含んじゃいけないのが、ピンフ、あ、じゃあ単八尾っていう、まあだいたい2つでもないか、どうしてもやっぱりその含まる牌によってはね、そのどっちにもならないってことがあるんですけど、そう単八尾の方が確率は圧倒的に高いんですよ。なんでかっていうと本当に使っちゃいけないのが19自牌だけだから。 で1と9って、まあ数牌数の牌に3種類と自牌で7種類ってあるので、でそのどれも使っちゃいけないっていうのもあって、で逆に言えばそれ以外の数牌が全部使えるんですよ、2から8をっていうのもあって、タンヤオの方がやっぱり狙いやすいんです。で町としてもやっぱりそのタンヤオ2から8を待った方が待ちやすいんですよね。っていうのもあってタンヤオよりはチャンタの方が狙いづらいはずなんですけど、初手牌を見たらこれチャンタじゃねっつってなることが多くって、初っ端から真ん中のところの牌を切ってくんでお前気持ち悪いよって言われてまあ最高に楽しかったですね。その辺はだってこんな牌引いたらこれ狙うしかなくねっつってそんな感じのね、ハイパイに最初の初手牌がなることが多くってだったので、いやまあこういう手牌になったからしょうがねえっつっていうのでそうなったことが多かったです。まあさすがに全部を全部それ狙ってたわけじゃなく、本当に初手牌からこれが一番近いなって思ったからちゃんと狙ったわけで、そうじゃない時はまあこれはタンヤオだろっつってちゃんと打った時もあったんですけど、ちゃんと打つってなんだろうなそうガチで捨て牌が酔っ払いだろって思うところもあったんで、その辺はねやっぱ面白かったなと。これはまあ別に手積みだろうがデジタルだろうが麻雀そのもののあるあるではあると思うんですけど、ただね、まあ、手積みでやったからこそさらに面白かったなとやっぱ思いましたね。やっぱやるなら手積みだなって思いました。まあデジタルなんなら触れてなかったんですけど、デジタルでさえ触れてなかったから今回手積みでできたのマジで嬉しかったなと。まあやっぱできれば勝ちたかったですけどね、そんなの4人もいればまあ1になれるのは1人だけなんでしょうがないなと思いながら、まあまたやりたいなとも思いつつ楽しい麻雀だったなと思います。まあ最後にもう1個だけ話して終わりにしようと思うんですが、その生まれ故郷にね行った時にもうもちろん2日目で温泉行ったんですよ。この収録の前日にも行きましたちょうどですねこの収録と前日と合わせて2連休をになってて、まあその後僕この明日から5連勤なんですけどそういうのもあってやっぱりその先にあれしとこうと思ってリフレッシュしとこうと思って、でちなみにその前も5連勤だったんですけど、今5連勤2連休5連勤なんですよそれがやべえなって思ったんで、さすがに一応温泉やっぱ行こうって思って、その時はねそれこそその向こうの方の温泉だったんですけど、今回は要は地元のなんならいつも行ってるところの温泉に久しぶりに行ってきました。リニューアルをしてたっていうのは知ってるんですけど、もちろん通知とかが来てたんで知ってたんですけど、ああなるほどねこうなったのねっていうのがあったりとか、あここは変わってねえんだなってのもあったりだとか、僕実はリニューアルを一回すっ飛ばしてるのかなとも思ったんですよね。思うと2回ぐらい最近リニューアルしなかったっけって思って、でその間行ったような記憶もねえなって思って、まあ最新のリニューアルのから行ったわけなんですけども、ね結構変わってるところもあって新鮮な気持ちでもありましたね。浴場の方というか大浴場の方にサウナがもともと1個あったんですけど、それが2個に増設されてたりだとか、まあそれぐらいか、中はそれぐらいだな。であと期間限定のものがね、それは別にリニューアルの後とか前とか関係なくあったりしたんで、まあさすがにそれは食わねばあかんだろうと思って、その夏限定のメニューお昼ご飯で食べたりだとか、あと夏限定でこれもそういうスーパー銭湯だったらよくやってんのかな、よくスースーする冷感のシャンプーとかボディーソープも置いてるので、当然それでちゃんと頭とか体もやったりだとか、まあそれは別にリニューアル前後関係ないんですけど、あとあれ俯瞰風呂ってあったのかな、でもあれがやっぱ俯瞰風呂だったかな。俯瞰風呂って言って感じない風呂ですね、言っちゃうとって書くんですけど、要は36度とか7度とかの水温のお風呂のことを俯瞰風呂って言うんですよ。これ別にお家のお風呂でもできるんで試してみてほしいっていう話をめちゃめちゃ過去にもしたことが実は一回あるんですけどこれをするとですね、要は人間の体温も36度前後じゃないですか。それに合わせた水温にすることで入ってはいるけどその入ってないような感覚になれるっていう、でなんならすごいその汗とかも全然かかないからリラックスできるし、長く入っていられるから保温もできるっていう、 感じの効果だった気がするあんまり詳しくは覚えてないんですけど、そう、そんな感じののもあったりだとかして、へえ、やり始めたんだって思いながら、まあそれも多分もしかしたら期間限定のね、この夏季限定のやつかもしれないんですけど、そんな感じのもあったりとかして、いやー、こちらもですね、久々にそこに入れたってのもあって、まあリラックスできましたね。まあこの時も、まあまず体を当然洗って、でまず大浴場行って水風呂入って、最初はサウナ行って水風呂、もう一個のサウナ水風呂、露天風呂、水風呂、シャワーで上がったんですよ。まあバチ決まりましたねこりゃ決まるわって思ってから、でそこでお昼ご飯食べて、本当はパズドラでめちゃめちゃ周回しよっかなって思ってたんですけど、電池がなくなっちゃってスマホのね、そう、いや、そろそろそのスマホも変えようかなと思ってるんですけど、そう、そろそろ確か2年経つんですよ。なんでバッテリーがいっちゃっててすーげー減り早いんすよね最近っていうのもあって、しょうがなく、パズドラは諦めて、でおやつにポテトとかもつまみながら、そう、そこ漫画が置いてあるんで、あの休憩どころに、なんで漫画を1冊だけ読んでからもう一回風呂入ろうっつって風呂入って、その時はどっから入ったんだっけな、壺風呂か、壺入ってで、水風呂入って、ジャグジーかな、ジェットバス入って、水風呂入って、露天入って、水風呂入って、最後に大浴場かで、まあバチ決まるんですけどそれでガン決まってから帰る。でその時に一回切れそうになったことがあって、まあ当然ね、温泉行った方って瓶のね、牛乳系の、まあ、牛乳でもコーヒー牛乳でもフルーツ牛乳でも頼まない人って絶対いないと思うんですけど、それがねバーカ高かったんですよ。あれってもともと100円とか、僕の最終記憶160円かな、それぐらいまで値上がってたと思うんですけど、今回行ったら200円になってたんですよね。ツーコインと思って、これはねちょっとガチ切れの侍でしたね。さすがにあれはガチ切れの鎌足りなんで、さすがに次の選挙で瓶の牛乳とかを安くしてくれるっていう政党あったら投票しちゃうかもしれないですっていうぐらい、やっぱその必要な文化だなって思ってるんで、温泉後のああいう瓶の牛乳、まあ僕はコーヒー牛乳の派閥なんですけど、なんでコーヒー牛乳大もう飲まなかったことほとんどないんすよ、友達とかと温泉行った中でも。そうっていうぐらいちゃんと何、自販機でコーヒー牛乳のところを押して飲むんですけど、200円かって思いながら、まあもう当然今回も頼んだんですけどそれがねちょっとショックでしたね。ショックっていうかマジで切れそうになりましたっていうぐらい、瓶の牛乳も高くなってるんで、それはね、気をつけた方がいいですよと。で、ただそれも、そうだな、生まれ故郷帰った時の温泉は160だった気がするんですよね。だし、それこそリニューアル2、3回、1回か2回か飛ばしてるって話をしたと思うんですけど、その地元のそこでも、いつものところでも、最終は160か140かとかだったと思うんですよ。200に値上がってたかって思いながら、本当にねそこだけは切れそうになったんですが、それ以外はねとってもリフレッシュもできましたし、まあ結局帰り道またね汗かいたんで家に帰ってからシャワー浴びたんですけど、シャワーだけ浴びて着替えて、でもう本当に寝るだけみたいな形にはしてたんですけど、でご飯食べてから寝るっていうことは、やれました。なんでリフレッシュもしたのでね、これからの5連勤耐えていこうと思います。以上、後半雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで、時間もまあまあ過ぎてしまったんで、今回はね、話したいことも全部話せましたし、エンディングはこんなもんでいきたいと思います。ということで、今回はここまでといたしましょう。 遠藤ひろむのボイスダイアリー。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。